ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気になるでしょ。
気になりましたね。いやー、福山からもたくさんのカープのユニフォーム着た方がもうすでに移動されて、ましたし、
新幹線、
新幹線からもすごい列が
見えました。
はい、ローソンの付近ぐらいまで、はい、
ずらーっと、わ、もうほとんど広島駅に近いところまで。もう
並んでらっしゃる。いやー、すごいなと思って。
やっぱ駅もごった返した感じしました。
駅は、でもまずそこまではごった返したって感じじゃなかったですけど。
早いですよね。ファンの人はありがたいことでございますが。まあ、そうやって、9月がスタートしているわけでありますけど、はい、今日は9月の16日ですけども、木田さん、9月と言いますと夏休み明けで、いろいろ今年も言われてましたが、休み明けに子供が学校に行きたがらないとか、新学期ほど辛いということが多いって言われてますけど、はい、やっぱそうですか。
内閣府が、毎年発表してますけど、9月1日が1年で最も子供の自殺が多いという、で、それだけやっぱ休み明けって、本当にいろんな理由で心理的負荷がかかる子供たちが多いっていうのは事実じゃないかなと思いますし、でよく最近の子供たちが弱いんじゃないかって言われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこの9月1日でこの自殺率が高いっていうのは、これは最近のデータじゃなくって、過去40年のデータをずっとまとめた結果のデータなので、一概に今の子供たちがどうかっていう
議論
のことでもなかなかしじゃないかなと思いますし、まずはやっぱりよくお子さんの話を聞いてあげることと、寄り添ってあげることと、無理やり行かせる必要はないと思いますし、でそのあたりは担任の先生と話をしたり、で場合によってはやっぱ専門機関に行っていただいたりとか、で東林館高校もやっぱりこの夏休み明けの時期っていうのは、入学のご相談っていうのはもうやっぱり一番多い、ものすごく多い時期なので、福山校は中学生高校生見れますし、サポート校によっては小学校から対象してる校もありますので、またぜひお悩みの方は一度ホームページ等々見ていただければなと。
これを家庭の中、親子の中だけでこう解決しようとするとなかなかうまくいけないですから ね、
はい、
さあ、そういうわけでございまして、今週の深掘りしゃべるテーマはこちら、家族の力の高め方。高めたいですよ、一人一人もそうですけど、家族の力というのを考える前に、木田さん、家族、
はい、これは子供にとっては本当に良くも悪くも本当に大きな影響力を持っているのが家族だと思いますし、で私が思う子供にとっての理想の家族っていうのは、家族の存在のおかげでやはり子供が安心してチャレンジができる、安心してやっぱ失敗ができる、その失敗を学びに変えられたり、経験と呼び直すっていうことができるという存在が理想の家族じゃないかなと。
なるほど。安心して失敗ができる
よ、はい、言葉ですね。
いいですね。
つまり家に帰ったら、失敗してもなんとかなるわと。
そうですね。またそこでエネルギーをもう一回補完をして、また社会の中で、学校の中でもう一回チャレンジしてみようという気持ちを起こさせてくれる場所が家族っていう存在だったとしたら、とても子どもたちにとっては理想の場所じゃないかなと思います。
そうですね。逆にこれが失敗して帰ったら家で怒られるってことになると、
そうですね、なかなか居場所が、
ね、なくなりますもんね。
失敗を許さないようにね、はい、普段から言ってるとか ね、
やっぱあれですか、木田さんもこういろいろ、いろんなその学生と親みたいな関係で家族をご覧になってきて、やっぱこの家族の中でこのしんどいなみたいな、どうも正直どうなんでしょうか。
そうですね、心理療法の一つに家族療法っていう、要は家族をひとまとまりのシステムとみなしてですね、例えばですけど、子供が不登校とか鬱とかに今なってしまった時に、それをそのたまたま症状を出した人とか、家族の中で患者とみなされた人というふうにみなして、それは家族のシステムというところに課題があって、これがこういう状態を引き起こしていくんだと。だから家族全体としてカウンセリングとかアプローチをかけていくっていう心理療法があるんですけど、
たまたまその子に出ただけであって、
そうです、これは家族全体のシステムの問題として捉えて、家族の関係性を見つめ直していきましょうと、あり方を考えていきましょうという心理療法あるんですけど、やはりこう家族をひとまとめで一つの単位として見ていくっていう視点は私も常に持っていましたし、すごくそれは大事だなと思ってて、例えば、サザエさんって
あれ、
サザエさん一家ってすごくユニークな
一家 で、
サザエさんってすごくおっちょこちょい、思ったことすぐ口に出してトラブルになりますし、 魚を加えた猫をね、追いかけて街まで行くとかね。うん、で、ただ波平さんとか、やっぱりアルコール依存症なぐらい、毎日、
ね、
毎日お酒飲んで、ほんと泥酔して帰ることがしょっちゅうあるという。
千鳥足
で、ね。はい。で、あの、カツオくんは、本当にあれだけずる賢いんですよ。本当ウィットに富んだ会話もできるのに、小学校のテストなのに、いつも0点なんですよね。小学校のテストで、いつも0点で立たされてるわけです。これね、これなんかこだわりがあって0点なんじゃないかなと思う、カツオくんは。で、ワカメちゃんはいつもパンツ出してますよね。あれもなんか、こうなんかこだわりがあるのか何なのか。
それは、
ちょっとわかりませんけども。そして、タラちゃんは、誰に対しても敬語なんですよね。
一番なんか
できない。お父さん、お母さんに対しても、カツオくんやワカメちゃんに対しても、近所のおじさん、おばさんに対しても、誰に対しても敬語を。このなんかこだわりがあるんじゃないかなと思って。
あるんだろう
な。だけど、ユニークなそんな家族なんですけど、すごくまとまってて、
まとまってますね、
家の中もすごく綺麗じゃないですか。
はいはいはい、
そういう私思うに、やっぱり船さんっていう人格者がやっぱ家の中にいて、
なんかあった時の長老みたいな、
アニメ見てるとやっぱり調整役とか根回しがもうプロフェッショナルだなと思いながら、やっぱ彼女の存在ってすごく大きくって、
そういうことか、
こういったのキーパーソン、家の中でのキーパーソンっていう存在ってこれ誰だろうっていう視点でいつも家族、それぞれの子供たちの家族っていうのを私はずっと見てましたね。この家の中のキーパーソンって誰だろう、船さんみたいな調整役ができる人って誰だろう、でもしいないとすれば、じゃあ自分がどういうふうに関わったとすれば、その中でこの家族っていうのは成長していけるだろうなっていうのは考えながら関わってましたね。やはり高校生活ってやっぱ3年間しかないので、その3年間の中でどうしたら家族も含めて成長していけるだろうっていう視点はやっぱずっと、
よく今の話聞いてちょっと思い出したんですけど、例えば、まあ、こういう言い方したらちょっとまたあのあれですけど、でも悪かった子が、同窓会とかであって、お前あの時悪かったけど真面目になったよなって話するときに、いやいや、クラブの先生が、俺にとっての父親代わりだからな、みたいなことを言うときあるじゃないですか。
そうですね。
そういうのもあるわけですよね。
あると思いますね。やっぱ客観的に見てくれる大人。で、自分のその、できてないとこだけじゃなくて、いいところも含めて、あの、受け止めてくれるような大人がいるっていうのはすごくありがたいんじゃないかな
という
。
じゃあ、
でもなんかのね、さっきのサザエさんの話で、船さんもやっぱりそのいつもその役だと疲れるじゃないですか、でどういうふうに抜いたらいいのかなっていうか、ね、お母さん
と、そうそう、ね、いつもね、
思い出したらアニメの中で、波平さんと喧嘩してもう不手寝するっていうシーンがあったら、覚えてるんですけど、
ね、そういうことはいるわけよね、
やっぱり逆にその役を自分がしなきゃってお母さんがちょっとこう、張り付きすぎてちょっと疲れたりとかもあると思う、
やっぱこれはねぎらってあげるっていうのがすごく大事ですよね。そこに気づいてあげる人もいるんじゃないかなという、いつもありがとうっていう感謝の気持ちを伝えてくれる人もいると思うし、あとやっぱストレス発散の仕方を、やっぱり成人君じゃないので親っていうのは、
まあ、ね、
やっぱりそこで自分のストレス発散の仕方を、まあ、作るっていうことも大事ですし、私いろんなあのご家族と、まあ、あのご相談受けるときに、特にやっぱお母さん方ってすごい頑張るお母さん方がたくさんいらっしゃって、必ず言うのは1週間のうちもう30分でいいから自分のためだけに使える時間を持つ習慣をつけてくださいと。
そんなに持ってないですね。
持ってないですよね。30分でなんかちょっと抜く時間だったりとか、自分のために使う時間だったりとか、多分何かご褒美を、例えば自分で好きなケーキを買って帰るとかでもいいし、何かそういったこう自分でこうストレス発散できる時間を持つようにしてくださいって話はするんですけど。
確かにサザエさんほど家族が多ければね、いろんな方がその役割を、
役割できるけど ね今各家族になってるからね、まあいろいろな意味でこう大事な家族の力ですけど、木田さんの提唱する家族の力っていうのは、
はい、まあ子供にとっての家族という意味合いが私にとっては大きいんですけど、まあこの、まあ、家族の中として持っている子どもの心の力を育むために、まあ、どうやってやっていくかっていうことが、まあ、すごく大事だなと思ってて、まあ、いろいろ具体的にあるんですけど、まず私が思うのは一つは、やはりこう情とか思いをやっぱりどうやって子どもにこう代弁してあげるかっていうのがすごく大事だなと思って、
情と思い、
はい、あのお子さんに対してやっぱり伝えたい情や思いってあの特に親だったらたくさんあると思うんですよね。でそれをやっぱり例えば自分がいやこんなに頑張ってるのになんで言うこと聞かないのって子供に言ったりとか、いやわしもこうやって頑張って毎日仕事しようんじゃけど、お前も将来のために勉強せえなんてこう自分でこう語ったとしても、やっぱ子供にとってはなかなかこう心に響きにくいんじゃないかなと。
響く
で
言ったことある、
しゃったって
、まあ、それよりもより効果的に伝わりやすいのは、やはり違う人の思いを違う人が代わりに語ってあげる、代弁してあげるっていうことがすごく私は大事かなと思ってて、例えばお母さんの思いをお父さんが代わりに語ってあげる、 例えば子供にちょっと来てみって言って、こうやってわしらがこうやってリビングでくつろいでる間も、お母さんやってわしらのために一生懸命料理作ってくれよるなって、うん、感謝せないけんでっていうお母さんの思いを代わりにお父さんが語ってあげるとか、お父さんの思いを代わりにお母さん語ってあげるとか、これはおじいちゃんおばあちゃんの思いを代わりにお父さんお母さんとか、要は違う人が違う誰かの思いを語ってあげるっていうことは、これはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。
自分はこう思うねって、ちょっとこれ押し付けになったりとかね、はい、怒られてるように感じたりとか、ね、
これは私自分の母親からの学びで、うん、まあ、うちの家もやっぱりうちの父親はずっとまあ教員で夜遅くまでずっと仕事してて、うん、家になかなか帰れないこともたくさんあったんですけど、うん、やっぱそんな時でうちの母親は私とか子供2人にやっぱ愚痴とか文句を言ったことは一回もないですね。
素晴らしい。
それもこう毎日こう食卓囲みながら、うん、いやこうやって毎日ご飯食べるのっていうのはお父さんが一生懸命夜仕事勝利おかげを感謝せないけんよっていうことを、でも公務員だったんでね、夜何も仕事してもあんまり給料変わらなかったんですけど、でもそれでもうちの母親も、
まあね、愚痴の一つも痛くなる
よ、でも言う子供には言わなかったですね、
まあ、すごいです。
共働きでうちの母親も教員やってたんですけど、それでもやっぱりそうやって、でもしそれでね、いやいやあんたも将来あんな男みたいになっちゃいけんよ、ちゃんと家に帰るよみたいなことをずっと言われてたら、まあ、
そっちの方が多いんじゃないですか、現実的には。
でも多分今そう言われてたら、多分今僕がここに来て喋ってることはないと思いますね、うん、お父親の後継ごうと思わなかったの、思ってないと思う、
幼い頃にね。でも今現実世界ではお父さんみたいになっちゃいけんよ。
そうですね、
でもそれよりもやっぱり感謝のとか情や思いの気持ちをやっぱり代弁して伝えてあげるっていうことは、子どもの心を育む上ではすごく大事なことじゃないかなと私は思ってますね。であとやっぱり我が子をやっぱ他人と比べないってこともすごく大事だと思ってて、
比べるね、
ね、やっぱ他人とこう比較してこうモチベーション上げようとされる方ってやっぱいらっしゃるじゃないですか。
あの子見てみんさい。
そうそうそうそう。
嫌だったね、と言われるの、
兄弟と比較されるのも嫌
だったね。兄弟と比較するのもやっぱり良くないと私は思ってて、ね、これはやっぱりね、これはあの誰でもそうだと思ってて、うん、ね、例えばあの奥様からね、旦那さんが、いや隣の旦那見てみなさいってね、あんたあのお父さん毎日ゴミ出しして、ね、この間の休みの日にはディナー連れてってくれたらしいわよって、ね、それに比べてあんたどうなのって、舌頑張りなさいよって言われた時に、ね、いやそうか、俺が間違っとったと、今日から心を入れ替えようと、隣の家のお父さんが目標だとはならない
ですね。ね、ですね。
ならないと思うんですよね。やっぱそれは大人も、うん、一緒なので、
比較しない、
やっぱり他人と比較しないってことはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。
一個ちょっと心配なことは、はい、自分もちょっとそういうことを体験した記憶があるんですけど、うん、家庭の中で得意な役割をするときあるじゃないですか、うんうん、例えば夫婦が仲悪かったら、はいはいはい、そのなんか明るくするためにピエロ役をちょっとこう演じるとか、
はい、
すごい窮屈なんですけど、何、うん、かの役柄をなんていうんですかね、
子供にも、
いや子供が演じて家庭の中で、そしたらそれがそのまま学校行っても、うん、ピエロになったりとかっていうのないですかね。
あ、まあ演じてるかどうかは別にして、やっぱ本人が与えられた役割が、うん、その子の、あ、でも大人もそうですけど、うん、アイデンティティの形成に影響するってことはもちろんあると思うんですけど、ただそこはやっぱり例えばこうわざとこうおどけてるのか、それとも心からしてるのか、それがすごく窮屈なのかっていうのは、やっぱ家族の中のコミュニケーションとしてそこを感じ取ってあげるってことはすごく大事なことだと思います、ね、
なんかよくこうね、お家の中ではすごくお母さんお父さんの顔色を見ていい子だけど、外ではちょっと悪いとかいう子もね、聞いたりしますよ ね、
それはね、家族の中でもしかしたらストレスが溜まってるのかもしれないですし、何かこう反発したいという
その辺はやっぱりあれですか、普段のやっぱり前々から言う雑談ですか。
うん、それもすごく大事だと思いますね。家族の在り方として考えていくっていうこともすごく大事なことじゃないかなと思いますね。
やっぱりあれですね、家族の力を高めていくっていうのはみんなでやっていかないといけないってことですね。お母さん一人、お父さん一人っていうのは
ね。そうですね。
これお父さんお母さんはやっぱりちょっとたまには、うん、お父さんお母さんもね、こんなんできんのよって言っていいんですか。
お、それは構わない。
子供にこう弱みを見せるじゃないですけど、はい、構わない、ね、
だからそれが1歳の子じゃん、もう、
まあ、まあまあ、そうね、
理解できないですよね、
でもあのお父さんお母さんの失敗談を、うん、まあ、お話ししてあげるっていうのも安心して失敗できる要素に私はつながっていくと思ってて、うん、さっきも言った成人君子じゃないですし、お父さんお母さんも失敗を重ねながら、うん、でもそこを学びにして、うん、今こうやって成長して大人になってるわけなんで、うん、その失敗したことをどうやって乗り越えたかとか、いやこういうこともあったんよって話をしてあげるっていうのは、私はすごく 大事じゃないかなと。
お母さんもね、もう夏休みもギリギリまで宿題もかかって大変だったわって言ったら、うん、やっぱりギリギリまでしないで、はい、でギリギリで焦ってして堂々と学校に
行って、あでも間に合ったんですよね。
間に合った
んだけど、それはもう大丈夫じゃないかな
と。これはもうおかげの伝統だ。
あの反面教師にしてほしいんだけどなと思ってました。
いやでもまあそれでね、あお母さんでも こうやってギリギリでもちゃんと今すごい仕事をやってるんだっていうね、やっぱそういうところ
ですかね。今もギリギリタイプ。
まあでも自分の失敗したこととかがこう話せる親子関係を
素晴らしいことだと私は思いますね。
まあ、ちょっと皆さんもこれをきっかけに家族の力をね高めていただきたいと思いますけどもね、本当にね。さあそして東林館高等学校の学校説明会が皆さん、
はい、はい、来月の10月15日の日曜日にですね、はい、あの福山市のまだみの館ローズコムで、広島県立障害者支援センター若葉療育園の園長で、それから医療科主任、医長であられるですね、本校の医療アドバイザーもされてらっしゃる、はい、あの河野正樹先生というですね、うん、小児科医の先生をお呼びして、うん、はい、この先生はあの子どもの発達障害とか精神疾患とか不登校とか、うん、まあ、いろんな症状を抱えて悩んでらっしゃる子どもたちの専門医として活躍されてらっしゃる先生で、実はあの診察を受けたいと思ってもですね、今2年待ちなんですね。県内外から本当にたくさんの本当に、はい、子どもたちがやっぱりあの見てほしい、話を聞いてほしいって言って、でその本当にお忙しい中、はい、来ていただきますの で、はい、で不登校からの、ま、あの歩みということで、すべ、うん、ての大人たちに知ってほしいことということをタイトルに講演されますので、ぜひご興味ある方は無料ですん で、
はい、
で講演会だけの参加、それから学校説明会だけの参加でも構いませんので、うんうんうん、もうぜひたくさんの方に来ていただき
たい。行きたい場合どうしたらいいでしょうか。
はい、あの東林館高校までお申し込みをいただけたらと思うんですけども、うん、はい、電話番号が、はい、084-923-4543、084-923-4543、東林館高校までお申し込みをいただけたらと思います。
は
い
は
い、
ぜひあの、ね、悩んでらっしゃる方もこれをきっかけにね、ちょっといろいろ相談なさってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。通信生物通貨東林館高等学校理事長、木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。